どうもポトフです。今日は11月27日の土曜日です。外を歩きながらの収録をしております。今日はトーク会なんですけども、始まりましたね。ブラックフライデーが昨日ですかね、ブラックフライデー、まあ、ただ今年は私はちょっともう買わないようにしようかと思ってますけども、昨日かな、息子がさなんか俺には言ってこないんだよね。俺じゃなくって奥さんになんかアピールしてたんだけど、すんごいむちゃくちゃいいシュアのなんだっけマイクプレゼンしてまして、ふざけんなと俺が欲しいけど それはさすがに やりすぎだろうと思って買ってないようなマイクを何アピールしてるんだよとちょっとキレかかりましたけどねまあ、俺は前1500円のダイナミックマイク使ってんだぞとか思いながらね重さにしておりましたけども、はい、そんなことはいいんですけども、ブラックフライデー、ちょっと今年は買わないようにしようかなと思ってます。なんか去年はね、やっぱりあの音声編集のプラグイン周りとかなんかちょっといろいろ買っちゃった気がするんですよね。まあ、ちょっとその辺も近づかないようにしてるんですけど、まあ、というのはさ、なんだろう、ちょっと前に M1Mac 買っちゃったし、でその時にそれこそアイゾトープのプラグインとかを買ったりとかしちゃったんで、いやちょっとブラックフライデー前に使っちゃったなと思ってね、ちょっと避けてますが、ただあれですね、なんかブラックフライデーっていうのもハロウィンと一緒でなんか定着してきましたね、知らないうちにけどなんでしょう、ブラックフライデーってさ最初ね、ブラックマンデーみたいなもんだと思ってさ、世界的な株価の恐慌でしたっけ、ブラックマンデーね、なんかすっごい悪いイメージ なかったですか。今もうだいぶ定着したからあれだけどさ、なんか過去にすごい大暴落的なのがあったのかなと思ってましたけど、まあ、ただ本当に小売店がこぞって安売りをして、でこの時期みんな消費が進むので小売店が黒字になる日だよっていうことなんでしょ。まあ、小売店はいいけど消費者的にはね、真っ赤っかになっちゃうかもしれませんが、まあ、そんなブラックフライデーですけども、ちょっと一曲曲を流そうかなと思います。ジャスティン・ティンバーレイクで TKO ブラックフライデーリミックス。はい、ジャスティン・ティンバーレイクで TKO ブラックフライデーリミックスという曲でしたね。皆さんは何か買いましたよろしければ何買ったかは教えてくださいまあブラックフライデー後に教えてくださいそんな感じですけども、私ね、そのあのメインの Mac がね、まあ、本当調子がずっと悪かったんだけど、とうとう、おかしくなりまして、 iMac が勝手に再起動を繰り返すとで、まあ、今もね、まだ置いてあって、一応その立ち上がってる状態で、まあ、ログイン画面が出てるんですね、最初のね Mac なんですけども、でログインするでしょ、すると、まあ、いろいろ立ち上がりますよね。でなんか起動、最初にデフォルトで起動するアプリとか起動したりみたいなのがあって、なんか最初しばらく待たされるじゃないですか、ね、今の Mac はね SSD になってすごく立ち上がり早いですけども、ハードディスクのやつなんでちょっと時間かかって待ってるでしょ。でようやく大体立ち上がってきたかなっていう時に落ちるまあ、その繰り返しなので何もできないと、運が良ければ少しの間使えるみたいな感じなので、はい、まあ、それであの iMac ですね、 M1 の iMac、まあ、2020年モデルですけども、 iMac じゃない iMac を買おうと思ったんだけど、そうそう話しましたけど、お店の方でですね MacBook Air で十分ですよって言われて、そう2020年モデルの MacBook Air M1 Mac を買いまして、非常に調子よく使っております。まあ、そこでね、あれ何月ぐらい ?9月ぐらいだったかな、まあ、消費しましたでしばらく使っていて、 まあ、いよいよ音声編集もちゃんとこれでやっていこうということで、まあ、ファイナルカットも入れましたけども、ね、ロジックプロ、ね、入れてやろうと思ったら、なんかプラグインがうまく読み込んでくれず使えなくなると。でアイゾトープの RX8 かな、その辺がおかしそうだと思ってサポートに連絡したらですね、うん、まあまあロゼッタモードってやつで立ち上げればなんとかみたいな感じですけども、正式な対応ではないと、だから保証はしかねるというようなお返事をいただいたところで、ほんとちょうどその時にアイゾトープの RX9 っていうのがねリリースされて、まあ、それも、まあ、一応ロゼッタモードで対応しなきゃいけないんだけども、一応サポート内というかで、今後 RX8 が M1Mac にネイティブ対応をすることはないけども、 RX9 は対応することを、ネイティブに対応することを考えてますみたいなメールをいただいたので、えいやと買ってしまいというか、まあ、アップグレードですね、 RX8 から内定しましたと。その辺の消費をしつつ、その後かな、先月ぐらいかな、まあまあ前々からねちょっと使い古してきたヘッドホン、これがボロボロになってきてですね、まあ、スカルキャンディーというメーカーのヘッドホンなんですけども、でこれがねだんだんあのイヤーパッドっていうんですかね、耳ヘッドホンのオーバーイヤーのね、オーバーイヤー、オーバーヘッドのでっかいヘッドホンですけども、その耳に当たるパッドの部分がポロッと取れてさまあそれまでも取れそうで瞬間接着剤とかでつけながらやってたんですけども、あ、とうとう取れてきたと思って、うん、そんな時にアップルが新しい AirPods3 ですかね、出したんですよ。で、まあ、空間オーディオがデフォみたいな感じで、でいいなと思いつつ、まあ、今までもね AirPods を買ってなかったのは絶対になくすと思ってるんですよ、私自分がね、うん、で周りにもなくした人とかを結構聞いてて、一人二人じゃないからさ、なくしたとか洗濯しちゃったとかね、まあ、いろいろいてさ、片方だけなくしたとかさ、俺絶対なくすっていう自信があるわけですよ。ほらメガネもしょっちゅうなくしてる人なので、メガネなくすんだから絶対あんなちっこいのなくすじゃん。いやどうしようと思って、だからわざとね、あのワイヤレスイヤホンも首にかける紐がついたやつ使ってるんですよ。その独立したそのあんなちっちゃいのが2つ、いやいやいやいやと思って、最近娘が買ったけど、いやいや、それを見てもやっぱり俺絶対なくすなと思って、けどヘッドホン壊れてきてるし、新しい空間オーディオも気になるなと思いながら見つつ、ただこのスカルキャンディのヘッドホン良かったなと思いながらね、ワイヤレスなんですけど、でポチポチいろいろ見てたら、そのスカルキャンディのサイトでね、55% オフタイムセールみたいなことやってたんですよ。 55% オフと思って、まだブラックフライデーとか全然前ですよ、うん、で結局悩んでる時に、昨夜さんだったかな、なんかこれいいんですかみたいな感じで、なんか先に買っちゃいましたみたいなのをもらって、えっと思って、まあ、逆にそれに後押しされてしまい、私も買ってえいやって思って買っちゃったんですね。でその後、まあブラックフライデーがやってきたわけですが、はい、もういい加減ちょっとやめとこうかなと。でブラックフライデーになってですね、まあ、そのスカルキャンディーさんからもうメールが来るわけですよ、ブラックフライデーのね、私が買ったやつ、同じ値段でまた売ってるということで、何だったんだろうあのタイムセールって慌てて買ったけども、結局また同じぐらい値段で売ってんじゃんと思ってね思ったりしながら、まあそんな形でちょっとブラックフライデー前にちょっといろいろ買っちゃったので、まあちょっと自粛し中週です、自粛しております。はい、まあその中ね、なんかツイッター見てるとタイムラインではブラックフライデーで買っちゃったみたいなのもちらっと見かけたりはするんですけども、皆さん何か買われましたか、なんかいいのありましたか、なんかこういうのを買ってよかったみたいなことがあったら教えていただければなと 思いますということで、最後にもう一曲曲を流したいと思います。スティーリーダンでブラックフライデー。はい、ということで、スティーリーダンのブラックフライデーという曲ですね。はい、でそう、ジャパンポッドキャストアワードが今年も開催される、今年というかまあ来年発表ですけども、第3回が開催されるということで、前回か結構なんか12月の終わりぐらいにね、まだやるのかなどうかなって言ってたら発表があって、なんか1週間ぐらいでエントリー締め切りだったような気もするんだけど、今年も11月に発表がありましたんで、ちょっと早めが当たったかなと思うんですけど、もうだけど自分のほら、向こうの審査員側の立場に立って考えて、私のやってる番組を選ぶ理由が全く見つからないんで、まあ、ただ賑やかしとしてエントリーだけはしとこうかなとか思ってたりもしたんですけど、去年だけどね、なんかそのアワードの時にツイッターでハッシュタグマイポッドキャストアワードみたいなタグがね、ハッシュタグがね出回って、ちょっと面白かったなと思って、その時に私は61103を対象に選んだわけですよ。対して、受賞理由とかも書かずだったんですが、それはそれでね、良かったっていうか面白かったんですけど、で、まあそれ今年もちょっとあるのかなと、ちょっと選びたいなと思ってね、うん、でちょっとガチめで選んでみようかなとさっきちょっと考えていて、で対象は大体決まったんですよ。で新人賞とかも決めつつ、ナレッジ賞も大体決まったんですけど、あ、けどこれなんかあんまり細かく賞を分けてもなとか思い出してですね、でちょっと前、ま、結構前か、足湯さんがさ、うん、三浦淳賞っていうのがすごい好きだみたいなことを言っていて、あそこに選ばれるのを目指しているみたいなことを言っていて、で三浦淳賞ってずっと結構長くやってるやつ、まあ、個人的に、本当に個人的にむしろ日の目が当たらないようなのを選んでいくみたいなね、趣旨なんですよ。まあ確かに面白くって、じゃないけど、まあ私個人が本当に勝手に選ぶようなことをしてもいいのかなと。だからそこはもう賞の優劣とかさ、どれが大賞、何々賞、何々賞っていうカテゴリー分けじゃなく、本当にもう年によって思いつくまま こんだけ選びましたみたいな感じ。三浦淳賞も結局昨年8人なんだろう、選んでたんですね、うん、で淡々と紹介していくみたいな感じもあり、淡々とって、まあ、受賞理由とかも発表してますね。でさすがにトロフィーまではちょっと作りませんけども、うん、まあ、例えば今回5つ私が選ぶポッドキャスト賞みたいなのを選んでみようかなとか妄想して楽しんでいるとこです。ちょっとどうするか分かんないけど、はい、年末に発表しようかなとかなんとか思ったりしてますが、はい、ということで、ポトフでした。では